夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続きじゅんじゅんさんこと菅谷純子さんです。菅谷純子さんのお仕事は顔全体のエクササイズをする表情筋インストラクター。プライベートレッスンをはじめ百貨店のイベントや企業セミナーなどで活躍されています。今週も表情筋インストラクター菅谷純子さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは表情筋インストラクターじゅんじゅん先生こと菅谷純子さんです。じゅんじゅん先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあじゅんじゅん先生、改めてこの表情筋インストラクターとはっていうのを教えてください。
はい、もうシンプルに顔の筋トレです。
顔の筋トレ、先週もね教えていただいたんですよね、
はいはい、
やっぱりそれによるこう変化だったりっていうところもありますか。
うん、やっぱり体と同じで、例えばお腹をシックスパックスにしたいみたいな時には腹筋するじゃないですか。それと同じで表情を変えたければ表情筋をトレーニングしたらいくらでも変わるもんなんですね。ですのでぜひ全ての人にやっていただきたいなと思ってます、
ね、今週もねレッスンも伺っていきたいなと思うんですが、今じゅんじゅん先生はそういったのもお仕事としても活動されてらっしゃるんですよね。
はい、
どんな活動をしてらっしゃるんですか。
はい、近く世田谷区ですと二子玉川にある高島屋の大人サロンというループというサロンがあるんですけれども、そこで2ヶ月に1回レッスンをしております。そして、オンラインや、プライベートでもレッスンしているのと、あとは最近は企業研修だとか健康セミナーとかで、やっぱり健康は笑顔からみたいな会社が企業さんが多いので、そのようなところで講義をしたりさせていただいてます。
確かにホスピタリティとしても笑顔って大事な、ね、ツールですもんね、
うん、そうですね。
でもどうです、受講されていくレッスンをされている皆さんの変化、どんなところを見受けされますか。
はい、もともとパッて表情筋っていうと美容って思われがちなんですけれども、やはり男性でね顔が固くって笑顔って言われても笑ってるのに怒ってるって言われたりするっていうお悩みもあったりするので、そういう美容だけではなくって本当にコミュニケーションのツールとして、表情が豊かになるっていうところがすごくいいところだと思います。
そうですよね、うん、それこそねコミュニケーションとして自分の看板、うん、ね、顔っていうところを大切にしていきたいなと思うので、うん、ぜひ、ね、教えていただけたらと思います。でそれこそ今週もじゅんじゅん先生の表情筋エクササイズパート2ということで、先週に引き続いて教えていただきたいなと思うんですが、今週のテーマはどんな。
はい、 今週は皆さんと一緒に笑顔の作り方というのをやりたいと思います。
はい、どういうふうにアプローチすればいいでしょうか。
はい、やっぱり口角が下がるっていうのは顎の力が強かったり、または大顔で悩んでらっしゃる方なんかは顎笑いしてたりするんですね。これは笑顔のイメージがこう横に引くとか下にが強いっていう笑顔になってしまうので、やはり私たちがおすすめしている笑顔は上に上がっていく、口角は、横ではなくて上に持ち上げるというようなエクササイズ、笑顔の作り方っていうのを、
はい、それこそ私丸顔なので私の笑顔ってどうです、
やはりちょっと横に引きがちな、笑うっていうとね、イメージがその横に引く笑顔っていうのがテレビとかでも多いんですけれども、はい、本当は上に引く方がいいです。
そうなんだ、で今上にっていうだけでもちょっとなんか方がこう上がった感じがして晴れやかになるので、ぜひより素敵な笑顔を知りたいなと思うので、ぜひこちらエクササイズパート2教えてください。
はい、ではいいですか、はい、まずは先週と同じように姿勢を整えて、顔だけ変えようと思ってもね無理なので、姿勢をきれいにして頭蓋骨、顔がついてる頭蓋骨を正しいところに乗っけると自然とほっぺがまっすぐ前に向いてきます、そして先週もレッスンしたように顎と首を少し区別するように、そう、少し顎を引きがちにするぐらいですね、そうです、その状態で動き出します、そしたら人差し指を用意して、口角触ってみましょう。自分
の
ね、
両手の人差し指で両側の口角を触る、
触ってこの口角を目の方向、上方向に向かって少し持ち上げて、ここで口を開けてちょっと軽く笑います。そう、そしてその時に上の歯が8本なんとなく見えるような状態作って、この時に下の歯が見えないようにね、もし下の歯が見えている場合は下顎の力がものすごく強いっていう自覚をするようにお願いします。そしてこの状態でまずは、指の力で口角を上げて逆三角形の口の形を、作ったら、ちっちゃく2センチぐらいベロを前にマフィンアーと、いっぱい出さなくていいですよ、ちょっとだけ。この状態で5秒キープ、5、4、3、2、1したら指をそっと離しても口角を落とさないように離します。この時上方向のイメージ、上方向に糸を引っ張るようなイメージでキープしてから最後ふー脱力します。このようにこの動きを、3、4回やると口角がツーンとこうとんがってくるような、綺麗な笑顔の口の形になってきます。
いや今少しねやっただけでも頬の筋肉がなんかちょっと位置が変わったような感じもしますし、こう自分の力で持ち上げようという感覚が残ってますね。
はいはい、ですので私にはその筋肉がないなんてことは絶対ないので、ただ使ってなかっただけなので、それを気づかせてあげます。
わー、すごい、なんかスイッチを入れていただいたような感覚、ありがとうございます。これ繰り返しやった方がいいですね。
はい、そうですね、 3,4 回はやってください。
ぜひ皆さん一緒にね、こう素敵な笑顔となりますように、ジュンジュン先生のエクササイズで今年の笑顔を晴れやかにしていきましょう。さあ後半でもね、まだまだお話伺っていきたいなと思うんですが、まずはジュンジュン先生が選んでくださった曲を教えてください。
はい、ではケセラセラという曲になります。
これも素敵な曲ですが、いろんな思いも込められてるんですよね。
はい、これはぜひ皆さんに、検索していただきたいんですけれども、 YouTube で大生命ケセラセラっていう風に、そしたら動画が出てくるので、この動画がものすごく素敵な動画なんですね。このケセラセラっていう意味は、なるようになれっていう意味で、本当に人生、先のことを心配したり不安に思ったりしても、やっぱりそれはもう神様にしか、委ねるしかないので、悩まずに今を楽しんで今を一生懸命いきましょうっていうような、とってもパワフルな曲だなと思って大好きな曲です。
それではお聴きいただきましょう。ドリスデイケセラセラ、お送りしたのはドリスデイケセラセラでした。 世田谷ドリームプロジェクト、今日は表情筋インストラクターじゅんじゅん先生こと菅谷純子さんをお迎えしています。なんかねレッスン受けて顔がポカポカしてきました。
それでこそですよ、効果がね、やっぱり筋肉をトレーニングしてるからポカポカしてくるっていう表現が一番正しいと思います。
でそんなじゅんじゅん先生ね、こうお話ししながら気になってたんですが、メイクとかってしてます？
あ、メイクはねもう全然持ってない。
ああそうなんだ。なのにこの張りツヤというか内面からすごい輝いてますもんね。
ありがとうございます。筋トレしてるからだと思います。
素敵、憧れる、うん、でもそのじゅんじゅん先生もそれこそインスタとか拝見すると、はい、インストラクターとしてスタートしたのは遅いスタートだったって書いてありましたね。
はい、50代になってからです。
え、本当今何歳なんだろうななんて思いながら最近のお話でもあるんですか？
はい、結構最近です。
そうなんだ。でもそれは何かさっきね、はい、先週もきっかけがあったってことではありましたが、うん、インストラクターにまでなるって結構な背中を押すチャレンジですよね、は
い、うん、やっぱり私自身がそのような挫折というか、自分がいるのにいなかったような気持ちになったっていうのがすごく大きくって、やっぱりこうせっかくね生きてるのにこの一つの人生を存在価値をちゃんと持って、残りの余生というか人生過ごしていきたいなっていう気持ちで何もできなかったところからのスタートだけれども、やっぱりやるかやらないかは自分自身なので、そう自分を奮い立たせてというか、そうですね、自分自身の背中を押してやっぱりやってみようっていうので。
本当人生に年齢は関係ないっていうところはありますもんね、
う
ん、
本当そうです。気づいた時がもう吉日と思って、でもし自分、やっぱり私の気づきは自分を受け入れてあげない限りそういう動きにはなかなかならないと思うので、まずは自分自身をちゃんと自分自身が認めてあげるところからスタートしていくと、何より外に広がっていくんじゃないかなというふうに思います、
う
ん、
どうです、でもインストラクターになってみていかがですか？
はい、すごく、自分のことが好きになったのかなと思います。
なかなか自分の好きになるって悩みですよね、
うん、
不安材料も多いじゃないですか、
そう、自分にダメ出しするっていうのがものすごくやっぱり今まで多かったので、それをしてたらずっとかわいそうじゃないですか。ですので自分自身がどうあってもどんな悪い時もまずは受け入れるっていうのができてきたらもう怖いものなしだと思う。
確かに、そのきっかけになった方にはその後会ったりはしたんですか？
はい、会うことはないんですけれども、うん、本当に心からやっぱりその時しんどかった思いをさせてくれたことにすら感謝できてる、
うん、もうマインドが素敵でもなんかそうじゅんじゅん先生もいろんなこうチャレンジっていうところで会社なども立てたりとかもされたんですもんね。
はい、そうです、
うん、どうでした？そういったチャレンジっていうのも結構大きな勇気もありましたよね。
でもねやっぱり目に見えないなんかもうやってみようみたいな、うん、ある日突然思い立ったみたいなノリだったんですけれども、
どうです、会社を設立してインストラクターになっていろんな出会いが広がりました？
そうですね、まずはその会社名ビカミングっていう名前にしたんですけれども、これはこの社名は自分が自分らしくなっていくっていうような意味で、私だけじゃなくって全ての個人個人が自分らしく生きれたらすごく世界は平和だろうなって思って、うん、はい、そんなつもりで今やっています。
これから何かイベントだったりとかもありますか？
はい、そうですね、今は関西大阪の方でも、百貨店なんかでだんだんこう活動させていただく機会があったり、あとはまだ活動はしてないんですけれども、まずは日本全国にいろんなところに出張とかしていろんなところの方たちと一緒にレッスンしたいなっていうふうに思っています。
ぜひね、そういった活動も広がったらいいなと思います。さあじゅんじゅん先生、改めてじゅんじゅん先生が考える夢っていうとどういうふうなイメージ膨らみますか？
はい、夢はシンプルに笑顔をどんどん世界中に広げていきたいというのが私の夢です。
うーん、はい、素敵。やっぱり笑顔が鍵になりますか？
はい、やっぱり笑顔は全国 万国共通なので、まずはこの世田谷区から、そして日本中に、そして世界に、どの全ての笑顔がやっぱり世界平和につながるんじゃないかなって思います。
まさにですね、本当だよね。笑っていたら自分のことも包めるし、でみんなもハッピーになれるし、大事なところですね、
はい、
わあ、もう今回教えてもらった笑顔のエクササイズで皆さんと素敵なね、あの1年になれたらいいなと思っております。素敵な機会をいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ最後、ジュンジュン先生のこういったあの活動を知るにはどうすればいいでしょうか。
はい、ですね、まずはインスタビカミングジュンジュンで検索していただくと、そこにスケジュールを載せてたりします。あとは世田谷区ですと、玉川高島屋のループサロンというところが大人の習い事をしているサロンで、そこでは月に2ヶ月に1回レッスンを行っておりますので、ぜひ、世田谷区の方やいろんな方に来ていただきたいと思います。
ぜひ皆さんね、参加いただきたいですし、インスタグラムの発信でもね、様々なアプローチでレッスン発信もしてくださってますので、もうジュンジュン先生のこの笑顔を見るだけでもハッピーになりますので、ぜひ皆さんご覧いただけたらと思います、
はい、
さあ2週にわたってお送りしたゲストは、表情筋インストラクターのジュンジュン先生こと菅谷純子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっとゆる道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。さあそれでは読んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急目黒線奥沢駅から徒歩3分にありますくずねる屋をご紹介します。お話はオーナーの佐藤重和さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごい白を基調とした素敵な店内ですが、こちらは何屋さんでしょう。
吉野の本くずを 100% 使った本くず専門カフェです。
本くず専門カフェ、私あんまり詳しくないんですけども、くず餅とかの。
そうですね、くず餅とかくず切りとか、まあ、ごま豆腐とかにも使われる、まあ、くずっていう原料なんですけど、それを 100% 使用したカフェになります。
なかなかね、そのくず専門店ないと思うんですけど。
まず東京とか関東だとかなり珍しいと思っていて、もともとそのくずをやりたいなと思って口にしたきっかけが、この本くずのこのとろみというか滑らかさに感動して、それでお店で食べようと思ったんですけど、調べてもやっぱり東京とかない近くになくて、で結局奈良とか京都まで行っていろんなお店を回って食べたっていうのがありますね。
こちらいつオープンされたんですか。
2021年の2月です。
じゃあもう佐藤さん、お住まいなのも奥沢。
奥沢ですね。
ね、こう古き良き住宅街と新しいお店がどんどんできてるイメージがあるんですけれども、ぜひそのメニューについていろいろ教えてください。
はい、うちのお店ではご注文いただいてから一つ一つ本くずのお菓子を作ってるんですけど、今日は作らせていただいたのはくず練りといって、本くずを練った熱々のものをもうそのままお皿によそってスプーンで食べていただく滑らかなくず餅です。このくず練りって、まあ、僕がお店で勝手につけた名前っちゃ名前かもしれないんですけど、熱々の出来たてを食べてもらいたいなと思って始めたのがきっかけで、結構自分で検索したりしてもこの熱々で出してるところはまんまし見たことないので、で奈良とか京都のお店の方とかも珍しくてなんか来てくれてたりもするんですよね、
うん、だったらもうまさにくず練り屋さんに来ないと食べられないかものメニュー。
そうですね、はい、
ね、もうさっき作るところを見せていただいたら本当に湯気が出て熱々で、あのまま食べたらやけどしそうなぐらいの熱々感ありましたね。
そうですね、もう本当に熱々なんで くず自体体を温めたり血行を良くしたりする自然食品なんで、特にその熱々のまま食べていただくとお腹が温まるのがすごい分かると思う、実感すると思いますね。
はい、ではここに今、くず練りの上にきな粉がたくさんファーッとかかっていて、そこに黒蜜かける。
そうです、黒蜜も自家製なんで、で、まあ、商品名もたっぷりきな粉のくず練りっていうだけにしてるので、きな粉もたっぷりかけてます。
いただきます。とろっとろで美味しい。
よかったです。
これ多分本当にくず餅とも違うし、本当にこの独特の食感は癖になりそう。
ありがとうございます。
ではラジオお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
一つ一つ出来たてをお作りして提供しているので、少しお時間をいただくかもしれませんが、この出来たてならではの食感はぜひお店で味わってください。
では最後に佐藤さんの夢教えてください。
そうですね、今後くず湯がちょっと大げさなんですけど、コーヒーとかお茶のように当たり前に外でも店内でもお家でもみんなが飲めるような感じに広がってくれるのがいいなと思う、いいなというか広げたいですね。
さあ今週は奥沢からくず練る屋をご紹介しました。もしかしたら都内にはここしかないこの美味しいくず練り、ぜひ召し上がってみてください。お話はオーナーの佐藤重和さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すごい、吉野の本くず専門カフェってそそられますね。くず湯最近飲めてないので、出来たてとろとろの味わい癒されたくなりました。佐藤さんありがとうございます。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。